Share my heart with music.
大人しくなれない2人。
はーい。
おはようございます。
おはようございます。
こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
始まりました。
おとなしくなれない2人。
はい、この番組はですね、音楽がない生活なんて考えられない、文字通りおとなしくなれない2人のミュージシャンがお送りするトークバラエティでございます。
はい、
パーソナルを務めさせていただくのは私岸田俊樹と
春です。
はい、
皆さん始まりましたよ。
始まりましたね、
この弱々しい声。
どうしたの春ちゃん。
あのですね、大変なんですよ。風邪をこじらしたらですね、なんと私気管支炎になっちゃって、
あら、
もうね苦しいんですよ今、ゼーハイしながら。そうだから今日はちょっと病み上がりガールなんですけど、そんな感じで頑張りました。
あんま無理しないようにね。
そう、今日だから珍しく私あんまり喋らないと思うんで、トシさん の、
はい、
あの司会進行を皆さん楽しんでください。そして私のバックで咳をゴホゴホあの耳障りじゃなければいいなと。
いや、心地いい BGM ですよ、
はい、思ってます。
はい、ということでね、まあ、ジューンブライドっていうぐらい6月ですけどもね。
そうですね、
はい、まあ、あの山里さんと青柚さんのご結婚という形でね、
で
ね、あのとても素晴らしいニュースが流れたばかりなんですが。
本当ですよ、タイムリーですよ
ね。そんなところでね、僕ちょっといきなりクエスチョンぶっ込んだよと思います。
ぶっ込んだと思います。お
ー、いいですか。
逆だね、いつもと。
いつもと逆です。
いいよ、
ぶっ込みますよ。
いいよ。
はい、で、はるちゃん、
何
ついついやってしまう癖ってある？
ありますよ。私ね、本当に嫌なやつなんですけど、うん、ついついやっちゃうの。足を組んで手を組んでしまうところ。
足を組む、手を組む。はい、僕はですね、ついつい顎を触ってしまうところです。では、
なるほどね。
CM の後この辺引き継いでいきますんで、
よろしくお願いします。
よろしく。
それでは CM の後です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はーい、
始まりました。
コーナーの方がんがん行きたいと思いますよ。
はい、
ということで、まずですね、いきなりクエスチョンの、まあ、答え合わせ的な感じをしたいなと思うんですけど、
ですね、
ついつい腕を組んで足を組んでしまう。
いや、ほんと嫌なやつですよね。
態度が悪いってことそれは。
あ、ね、足を組むのが癖なんですよ。
ほうほうほう。
こう、あの、なんかね、それがね、なんか当たり前みたいになっちゃって、
うん、
こうなんかね、人の話を真面目に聞いてんだけど、うん、見た目、見てる見た目がすごい、あの態度がでかいみたいな。
でもなんか最初は普通に聞いてんのに、
そう、そんなんじゃないの。あの、だからね、そうなの、あの、そんなんじゃないのよ。そう、あのね、癖でね、足をほんとこうやって組んじゃうのね。
いや、わかるよ。でも
で組んであるじゃん。そうするとさ、こう手持ちぶたさっていうの、
手持ちぶさたね。
あ、ぶさたね。そう、それそれそれ。それでこうなんかコーヒーとか飲んでれば、こうもコーヒーカップ持ったりとかするんだけど、
うん、
何にもないとね、
うん、
何が起こるかって、もう手がね、もう手なんですよ。
うわーって動くで
しょ。動いちゃう。そう、この動いてるのちょっとさ、まあ、なんて言葉悪いけどちょっとうざいじゃん。
ああ、ね、
だからちょっとしまおうと思うと腕を組んでしまうのね。
なるほどね。
だから傍から見たら普通の真面目な世間話を話してるんだけど、何この子怒ってんだろうって多分思われてんだろうな。
ちょっと偉そうに見えるってこと。
そうそうそう、癖なの。です。
はい、僕はね、はい、あの顎をついつい触ってしまうんですけど、
うんうん、
多分ね、ヒゲ僕結構伸ばしてて、
うん、
でそれのせいで多分触ってんだろうなって思ったんですけど、考え事する時とかめっちゃ触っちゃうんですよ。
なるほど。
なんですけど、ヒゲ今僕ちょっと剃ったんですけど、うん、剃ってもやっぱ触ってるから、ヒゲのせいではなかったなっていう、
ね
うん、考えてる時はやっぱね、やってしまうなっていうところで、
まあ、癖だからね。
そう、それはね、癖はね。皆さんもそんなね、なんか癖とかあると思いますけどもね、
はいはいはい、
そういう話ももしよかったらね、お便りとかも受け付けてますんでね。
そうですよ、今日も相変わらずインスタグラムの生配信をしながら、
ね、
このラジオをやってますので、
はい、
あのインスタグラムからでもコメントお待ちしてますので、
はい、ぜひぜひ、こんな癖あるよってぜひね、
そう、教えてください。
はい、はい、そんな中でですね、
はい、
私たち、
うんうん、
まあ ミュージシャンですけれども、
そうね、
今日はね、あのジューンブライドってさっき話
してたんですけど、そうだよね、いや今日ね収録日が6月の6日で6の日なのね、うん、
本当だ、
でしょ、66でしょ、
うん、
6の日で、うん、ちょうど山里さん、まあ、山ちゃんと葵ちゃんのね、うん、こう結婚発表会、うん、え結婚発表、
うん、
何え何結婚発表会なんて言えばなれお披露目会、
そうね、
さあお披露目会か、
記者会見、
記者会見、うん、それが言いたかった、そうあーもうね、そうそれが言いたかった、そう記者会見があった、
記者会見がありましたね
ありましたね、はい、
うん、
そうなんかかっこよく見えちゃって山ちゃんが
ね、なんかすごい
素敵だと思います、
雰囲気めっちゃ良かったですよね、あの二人の並んでる、
うん、
すごいね、なんか悲しいニュースがめっちゃ最近多かったから、
確かにね、
僕はなんかすごく救われたなと思いました、
ね、確かに、そう朝からハッピーな気持ちになりましたよ
ね、
そうそうそう、
はい、そんな中でね、あの、はい、ちょっと恋愛っていうものをテーマに今日はいろいろお話ししたいななんて思うんですけど、
そうですね、まあいいなんだかんだね、うん、確かに私たちもこういろいろと人生を歩んでるわけなので、
う
ん、
そうね、でもあのミュージシャンなんでね、その音楽にちなんだこの恋愛話なんかできたら面白いかなと思いまして、
それおもろい、
はい、
うん、やりましょう、
ちょっとその辺を話していきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、はるちゃん結構あの普段音楽とか聞くと思うんですけど、
聞く、
うん、なんか普段よく聞くミュージシャンだったりの曲で好きな曲とかってあります、
はい、あります、あのね、前回にお便りくれたテーマが、
うん、
今その令和に向けてすごい、
うん、
なんていうの、こう盛り上がるというか、令和もこう、うん、なんだろう、有名になるというか、もう、うん、イケイケな、
うん、
そうアーティストだったら教えてくださいっていうコメントあったじゃないですか、うん、お便りがね、でその時に私アダム・ランバートを言ったんですよ、
うん、
でね、そこその日言った矢先の 3日後ぐらいに浮気したんですよ、うん、そのアダムを塗り替えて、
うん、
今最近ですね、うん、オフィシャルヒゲダンディズムというバンドにめちゃくちゃハマってるんですよ、もうね好き
あのね、いきなりの告白、
あの本当大好きなんですけど、
うん、
その、まあ、あのヒゲダンって言われてね、そのヒゲダンが最近ですね、あのドラマの映画の主題歌を撮りました、
うん、
プリテンダーという曲があるんですけども、うん、すごいその曲がすごい切なくて、
はいはい、
でもなんかあったかい気持ちになって、
うん、
こんなにもこう曲を聴いていて、
うん、
こうなんだろう、切なくあったかく恋をしてるかのような気持ちになれるような楽曲に久々出会ったんですよ、
うん、
なのでぜひ皆さんにも聴いてもらえたらいいなと思いました、
なるほど、
うん、
そういうことなんですね、
はい、
ヒゲダンディズムさんはね、僕もすごい最近めちゃくちゃあの、うん、話題に上がるから、
でしょ、
どうなんだろうと思って聞いてみたら、めっちゃい
いよ
そう、
あね、初めて人生生まれて初めて生きてきた初めて、
うん、
ファンクラブに入りました、
うわーすげー、
そうヒゲダンのファンクラブ、でまだなんかこれから売り出しだからね、こう、うん、ファンクラブって言ってもそのオフィシャルサイトで、うん、そのファンクラブしか見れない、うん、あのページがあったりとかコンテンツがあったりとか、うん、まあライブのね、うん、あの抽選とかも早く取れたりとかっていうぐらいなんですけど、うん、でもねそれがまたねいいんですよね、こんなにもいいんだと思わなかったです、うん、ファンクラブの価値を知りました、
ファンクラブの価値を知りました、
はい、
なるほど
それちょっと話がずれちゃったので、
うん、
戻して、
まあ、恋愛っていう感じで僕なんか好きな曲ってなって、
うん、トシさんは？
僕ね、好きなんですけど、そのこんの歌詞すごいなと思ったのが、
おうおう、
ラッドウィンプスさんのめめしいっていう曲があって、
はい、
歌詞がすごいんですよ、なんか、
うんうん、どうすごいの、うん、
なんかもう言ったらめちゃくちゃ重いんですけど、
なるほどね、
その重さ具合がなんか、うん、あ失恋した時とかってこういうこと思うよなっていう、
あなるほどね、
なんかすごいんですよ、もう、
うん、
遺伝子レベルでなんか紛れ込んでるやろみたいな、
うん、
そういう感じの歌詞があって、
うんなるほどね、
違う人と僕が結ばれてもよみたいな、その子供の中にも君の遺伝子がちょっと紛れ込んでるんじゃないのみたいな、そんな感じのことを歌ってたりするんですよ、
ね、
そうそうそうそう、
なるほど、
歌詞がすごくて、
うんうんうん、
こんな恋愛感もあるんやなと思って、
そっか、なんかよりちょっとだから私もその言うたしちゃヒゲダンのそのプリテンダーっていう曲もそうですけど、うん、なんかよりリアルであればあるほど最近大人になってからかなのか、うん、結構リアルタイムに自分自身にもこう、
うん、
直撃しますよね、
そうね、
うん、なんかうわー来た今のみたいななんかそういうのねあるんですよ最近、うん、うんうんうんうん、そうそうそうそう、
刺さる瞬間だよね、
刺さる瞬間みたいなのがね、
あるあるある
あるあるあるある、そうそうそう、
はい、ということで僕たちのそのね、
うん、
こういうおすすめの曲とかを今紹介したんですけれども、
はいはい、
最近愛子さんが
そうなの。
シングルコレクション、アイコの歌っていうね、
そう出したんです。
アルバムを出したんですけれども、
はい、
まああの恋愛をね主のなんていうの主軸にしてテーマにして歌っている方じゃないですか。
そうなんですよね。
たくさんいらっしゃいますけど。
愛子さんって言ったら、うん、もう超恋愛ソングだよね。
そうですよね。
そう
でまあ、その中でこうなんか42曲っていうのがまずすごいなと思って。
すごいよね。
うん、
あのね私見ましたよそのニュース。あのね、うん、愛子さんがアルバムを出すってなった時のその値段がね、うん、安すぎますと。でファンの人たちがツイッターやら SNS で。うんはい大丈夫かとこんなに安くていいのかとこんなクオリティ高い作品がこんな手元に取りやすい価格でいいのか と, いいかとっていう反乱が起きたっていうのがニュースでやってたんですよ、
はいはいはいはい、
すごいな、すごいですよね、と思って
でもその理由が CD をまた手に取ってほしいっていうところがあるらしいっていうのがもうなんか
最高って感じですよ ね,
すごいですよね
もう本当愛子さん大好きですちなみにその愛子さんも絶賛してたのがヒゲダンなんですよそう、
すごいね。
つながるでしょ。つ
ながるね。
そうなんですよ。だからもうね、だから私もその今回愛子さんのそのアルバムはちょっと本当に買おうかなと思ってて、うん、なんかまた久々 CD でね、
はいはいはい、
音を聞けたらいいなと、
ねうん。なんかやっぱり配信とかがねメインになってきてるけど、
そうね。
僕の青春はやっぱ CD だったので、
うんうんうんうん、
やっぱ手に取りたいなって
分かる。
思いました。なんか改めてこうね。うんそうですよね
確かにな、うん、そうなんですよ、
はい、でまあそういう中でやっぱ、うん、僕の青春って言ってましたけど
はいはい、
まあ、学生時代って僕たちにももちろんあったわけじゃないですか
そうだよなかったらどうすんだよ、うん、なんなら今でも学生気分だよ
気持ち的にはね
まあね、
まあ、いつまでも若いよね
6月と言ったら新刊だよどこに行ってもみんなこうういういしい新入生新学年生がもう
ね
もうね
フレッシュです
よフレッシュですよフレッシュを超えてフレッシュネスですよネスだからもうもう最上級だからそう
フレッシュネスですね
そうそうそういうことですはい、
はい、
笑ってくれてるといいなみんなそう今日、はい、あの私元気ないなりに精一杯こう頑張って声を張ってるんですよ、
ね、でも
伝わったらいいなと
無理しないでね本当に、
はい、無理しません、うん、はい
でもそんな学生の時があったと思うんですけど、
うんうんうん、
学生の頃にねよく聴いてた曲だったりミュージシャンとかっているのかなと思って、ね
うんうんうん、
そう僕はねあのゆずさんすごい聴いてたんですよ
これがいいなってやつですか。
そうそうそう、はいはい、あのねゆずさんの恋愛感ってめっちゃ甘酸っぱくてすごく好きだったんですよね。
わかる。うんうん。
その自分にはちょっとリンクしやすいというか。
なるほどね。うん、あるよね。
すごい好きでした。
え私はまさにタイムリーにバンプオブチキンを聞いておりました。
バンプ。
そうバンプしてオブしてチキンですからね。そうなんですよ。もうねスーパーノヴァとかやっぱりこう、
はいはいはい、
なんだろうな車輪の歌とかもそうだし。はいはいはいあの学生の頃の自分にはすごい青春ソングでしたね。未だにやっぱ聞くと懐かしいなと思います。
まあ、そうですよね。バンプか僕もでも高校生の時を聞いてましたね。
本当ですか。ちなみにまあ今日恋愛ということなので、うん、まああのこぼれで言いますけど、
はい、
高校時代に付き合ってた彼が、うん、バンプオブチキンの大ファンで、
はいはいはい、
それで私も聞くようになってバンプ好きになったんですよ。
そういう影響ってあるね。
あるでしょ。
めっちゃわかる。
二血しながら、うん、こうイヤホン片耳つけて、うん、バンプの歌を叫びながら帰るみたいなねもちろん背中には楽器が乗っててみたいな
分かるわ
そういう軽音部を過ごしてましたね。
僕も高校の時に好きだった子がエヴァネッセンス好きで、
うん、
めっちゃ聞いてましたね。
いいね。
洋楽にハマったきっかけかもしれないそれが。
あそっか、うん、そういうのありますよね。
そうやっぱりね恋愛と楽曲は切り離せないな。そ
う
そ
う
そ
うなんかさだから夏前のこういうはずまずっぱい話ってちょっとい
いね
いいよねキュンとする話しててもね
ね
そう
まあねそんな中でやっぱ僕たちこうね、
うんうん、
それぞれ恋愛観とか恋愛 の, その価値観って多分あると思うんですけど、はいまあ、今ちょっとねちょろっと高校の時の話とか出たんですけど、はいはいはい、あのはるちゃんのそ の, あの聞いていいんかなあの忘れられない相手やったりさそういうエピソードとか、うん、甘酸っぱいのでも何でもいいんやけどそういうのある？
なんやろなあでもねあるよ
お
ねなんだろうやっぱこうなんでなこうやっぱ高校生って高校デビューじゃないですか、
うん
うんうん、だから高校デビューでその当時、うんまあ、お付き合いしてた子がね、うん、中学校の時にあこれねちょっと話せない恥ずかしいめっちゃそう中学の時に好きになって、うん、初めて第二ボタンを卒業式の時にちょうだいって言った子なのね でその中学校の中でもクラス1優等生の子だったの、その子が、うん、でもまさか私クラス2番目ぐらいに悪い不良だったからさ、
そうな
ん、そうこのね、このギャップがそう好きになってもらえると思わなくて、でも勇気を振り絞って第2ボタンちょうだいって言ったのをすごい覚えていて、そうで結果的にその子と付き合うことができたんですけど、
すご
そう、でもね、そのね高校デビューっていうからにやっぱ高校生活違う高校だったから、なんかねやっぱそう唯一後悔してます、その時私からもうやっぱり離れてるからお付き合い難しいっていうのを言っちゃったんですよね、
自分からね、
そう、あだから多分こう近くで周りでこうイチャイチャしてる子たちを見てて、うん、私も同じ学校がいい、スクールラブしたいみたいな多分そういう気持ちに負けて、すごい自分の安易なこう考え方で彼を傷つけてしまって、うん、ですごいそれ後悔してます未だに、うん、すごい忘れられない出来事ですね、
確かにね、うん、でもやっぱ甘酸っぱい思い出ですよね、それはね、
そうですね、本当甘酸っぱいです、
うん、僕はねつい最近なんか知ったっちゃ知ったんですけど、うん、まあね、ここ最近の話で、僕高校の時に結構好きだった、なんか気になってるなって女の子がいて、
うん、
でまあ、その子に思いはでも伝えられなかったんですよ、言えなくて
思いはね、
うん、でもなんかその僕がその子のことを気になってるっていうのを知ってる友達が何人かいて、で僕の思いが届いてないと思ったんですけ
ど、
あのその子に、あの、うん、その僕の友達が、うん、トシキなんかめっちゃ好きらしいねんけど、
言ってくれたんや、
なんか連絡先とか交換してあげてよみたいな言われたらしくて、で俺はその自分の思いがその子に伝わってるっていうのは知らんかったから、そのなんか10年越しぐらいに会った時に、
うん
うん、なんかそういう話になって、実は知ってたよみたいな、
マジ
っていう、そのなんかもうちょっといろいろ記憶が蘇って恥ずかしくなったなっていう、
ね、恥ずかしくなるね、
でもなんかそうやって何年経ってもこうまた出会った時にそういうね実はっていう話ができるっていうのもなんか恋愛の良さなんかな、
そうやな、
うん、覚えました、
めっちゃやっぱ振り返るとありますね、
いろいろあるなっていう、じゃあね、そんな僕たちのエピソード聞いてもらいましたが、
は
い、
そうですね、なんかまさにさっき言ったあのトシさんのそんな、うん、恋愛のエピソードにすごくぴったしな曲があります、うん、そう、私も実体験をもとに作ったんですけども、うん、スプモーニーという曲を、ね、夏にぴったしなので聴いていただけたらと思います、
はい、
来てください、スプモーニー、そうやってからかった、泣きそうになった、止めない君は今も信じて、
た春のスプモニでした。
上がる
上がる
上がる、
夏にぴったし、
めちゃくちゃいいな、
嬉しい。そう、この曲は本当に実体験でね。
そうなん
ね。そう、この曲書いたんですよ。なんか淡い淡い、それこそ夏に恋をした出来事なんですけど、あのその気持ちをね、曲にしました。あの告白したいけどできないみたいな、でもしたい、本当に目の前にいるけどできないみたいな、なんかそういう淡いあの恋愛ソングでしたね。
その勇気なかなかね踏み出せないからね。
でもね最終的にね、そうそうなの、片思いだと思って、うん、好きだよって言ったら俺もって言ってくれるみたいなね、いやーみたいなね、そうい
いね、
テンション上がってた。そうそうそうなんですよ、そんな曲でした。
いい曲です、
はい、ありがとうございます。
この後ね、まだねちょっと後ろでかけとくんでね、
はい、
聞いてあげてくださいよ。はい、でね、
はい、
続いて、まあ、恋愛の価値観的なことを今聞いてたんですけど、まあ、あなたにとっての恋愛とはどういうものですか、
はい、
というところを聞きたいなと思いまして。
深いね、
どう、
もう私言葉にまとめられて、でもね、あの恋愛はやっぱ音楽ってまあステータスっていう感じじゃないですか、生きてる手段みたいな、で恋愛はね、なんだろうな、こうワクワクしたりドキドキしたり、時にはすごい傷ついたりとか、深いこう悲しみにね、あの落ちることもあるんですけど、私にとって恋愛は自分を強くしてくれる手段だと思ってます。
なあ、なるほどね、
うんうんうんうん、あのね、強くもしてくれるし、なんだろうな、あのパワーをもらえますよね。そう、まあ、今私はもうパートナーがいて、その、まあ、人生を共に歩むパートナーっていうのがもうすでにいるんですけど、ね、いるからこそやっぱその強さとか、あの安心感とか、こう好きなことができる 安定感とか、だからそういうのがやっぱ今分かるようになりましたね。
なるほどな、まあそうね、自分一人じゃできへんものやからさ、
そうそうそうそう、ね、寄り添うとか、
うんうん、もちろんその、ね、強くなるのもそうやけど、もちろん弱くもなると思うし、
そうね、逆にね、
なんかそういうのも含めてね、こう、
そう、私はもう恋愛イコールパワーですね。
パワー
ですですです。
うん、僕はね、まあ、もうはるちゃんと近いのかもしれないんですけど、良くも悪くも、はい、自分を高めれるのかなっていうか、
そうね、確かに、
一人じゃできないので、
そうね、
まあ、あの誰かしらの影響を受けるわけじゃないですか、気になってたとか、気になってくれたとか、その中でこう人とのやり取りだと思うので、
なるほどな、
それは自分も成長できるし、
はい、
で僕がその人をダメにすることももちろんあるから、
あるね、
その責任ももちろん伴うし、
そうなんですよ、
そうなんですよね。だから僕にとっての恋愛って、はい、あのお互いにこう支え合うってさっき言ってたんですけど、そう、なんかお互いにこう成長していけるようなものであったらいいなと思ってます。僕がいるから、その相手の子も頑張れるし、その相手がいるから僕も頑張れるみたいな関係がいいよねとは思います。
なんかやっぱちょっと似てますね、パワーパーソナルというか、
そうですね、
そういう、あの相手になんかお互いがそういう力をね、こう分け合うというか、
そうですね、
お互いがそれがあのこうなんだろう、こうなんだろう、いい影響を与えるじゃないけど、
相互効果もね、相乗効果でこう良くなっていくみたいな、そういう関係になれたらいいな。僕はパートナーね、その、はい、まあ、はるちゃんと違ってね、
はい、え、そうですね、
あれですけども、
そうね、じゃあまあそんなこんなで
ちょっと、まあ、僕はそんな感じの、次僕の曲聴いてもらおうと思うんですけど、はい、あの男がこう、書いた女性目線の曲っていう感じで、ベイビーベイビーっていうちょっと可愛らしい感じの曲を聴いてもらいたいなと思います。聴いてください、ベイビーベイビ
ー。 夢みたいだから、突如不安に苛まれる夜がたまにあるの、もっと自分に胸張って生きてたい、君という光にほら照らし出されて、大切なものいくつも見つけられたよ、 Baby Baby、 ねえよそ見なんてしちゃいやだよ、 Baby Baby、 私だけ見てて、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということでね、なんか僕たちの恋愛観だったり、はい、好きな音楽を ね、恋愛のテーマにした曲
なんかさ、そういうのをさらけ出してラジオで言うのってちょっと
恥ずかしいよね。
恥ずかしいよ ね、
恥ずかしい。確かに
わかる、
うん、
うん、なんかだから今日こういうテンションってか、まあ、うん、声の調子でこういうテンションになってるけど、うん、本来のテンションだったら、うん、キャーとか言ってると思うよ。
言ってたよそれでも。
言ってたかそうかそうかそうかそうか、ね、まあでもちょっとでもね、皆さんにこう近づけてきたらいいなと思います。
でもなんかね、晒していけたらね、やっぱそれだけ近づけるかなっていう。僕たちも人間やからね、同じように感じてるよみんなとね。
そう、うん、じゃあお便りを
読んでいきます。
はい、お願いします。
はい、じゃあラジオネームナッキーさん。
ナッキー、
はじめまして。
はじめまして。
何回か聞かせてもらいましたが、
ありがとうございます。
お二人のテンション感が好きです。
うっそー、
ありがとう、
頑張った
よ。
イエーイ、
トークライブとかあったら行ってみたいです、はい、これからも頑張ってください。
それ最高、ありがとうございます。
トークライブ
やりましょう。マジ
やりたいよね、ほんまにね、
う
ん、
やりたい、
やろうよ。
なんかそれこそトークライブみたいな、トークでさ、恋愛がこうだった、うん、だったとかさ言いたい。で特にね、私言い忘れたんですけど、うん、自分で曲をね、恋愛の曲を作るときに、うん、まあ、自分の曲ももちろん作るんですけど、うん、こう相手、誰かのために作るこう恋愛ソング、うん、誰かのを、うん、あの座題にした、うん、あの恋愛曲を書くの好きなんですよ。
はいはいはい、はい、
だ人のこうエピソードを聞くのすごい好きだから、うん、だから恋バナとかもすごい好きで。
なるほどね。
この間なんか5時間も恋愛相談乗りましたよ。すごない？
長いね。
一人の人に対しての5時間、もう永遠と同じ話を繰り返してたけど、でもやっぱ楽しいねんな、うん、その人が幸せになってくれたらいいなって思いながら話を聞いてるのが好きでした。
はい、なんか人の話って結局なんか、うん、自分では体験できへんけどさ、うんうん、その人を通してこう経験できるからすごくいいよね、
うんうん、すごい淡い切ない気持ちに なりました。
でも5時間はやっぱ長いと思うよ。
長いやね、長いやね。そうなんよ。
だから声ガラガラなったんちゃうの？
それそうかもしれんねえ、まあまあでもゆっくり直していきます。
そうですね、はい、次の収録の時にははるちゃん絶対元気になって帰ってきてくれると思うんでね、うん、
はい、
はい、ということで、おとなしくなれない2人はですね、
はい、
東京ネットラジオ様の提供でお送りさせていただきました。お相手は私岸田俊樹と、
今日はしっとりめの春でしたということでまた来月、は
い、そうですね、来月また新しい配信でお会いしましょう。
お会いしましょう。
ありがとうね。
お隣でした。
バイバイ。
バイバイ。